デスラジオ2021年8月2日エピソード123デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議不条理不幸不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてください。
はい、123か、
うん、3ですね。ちょっとね相変わらず暑くてね、
はい、
元気してますけど
暑い、本当に。
まあね、ちょっとね、こんな熱中症とかでくたばらないように、なんとかしのいでます、うん、
はい。頑張りましょう。はい、では、今日ちょっと有名な話いこうと思ってるんですけど、パラサイト半地下の家族は見ましたか？
ポンジュの監督ですよね。
韓国のね。
ポンジュの監督じゃなかったっけ？
そうだった気がする。あんまり詳しくないけど。
見ました？
一応見たんですよ。一応見た。うん、はい、
現代韓国がなんでこうなっちゃったかを示すような作品ですよね。
うん、
そういうふうに見ましたけどね。
なんかすごい賞取ったんでしたよね、まあ、
ですね、アカデミー賞かな。
アカデミー賞か。
そうですね、まあ外国映画がね対象、
アメリカ以外のハリウッド以外の映画がっていう。
そうですね、それで賞取ったっていう感じですけどね。映画としてはまあすごく常にいろんなことが起こってるから見どころあって面白かったですけど、あれが韓国なんだっていうのがちょっと暗雲たる気持ちにはなりますよね。レイヤーの違いの話じゃないですか、はい、貧乏人が金持ちの家を乗っ取りに行くっていう話で、でもエディケーションというかやっぱり生まれと教育が違うから結局乗っ取ってうまくコントロールできないって話だよね。
うん、
それで最終的には外資に乗っ取られちゃうって話ですよね。だから、うん、昔の韓国がなんで今の韓国になってったかって話ですよね。最終的にはもう自分の家が外国人に取られてっちゃうって話だから、それで、うん、庶民は妄想を描いてるっていうね、で終わる話ですから、うん、ちょっとすごく悲惨というか悲しい感じの話でしたなっていうのが私の見た印象ですね、はい、キャットさんはどういうふうに捉えました？
いや、私はもうなんかそのすごい賞を取ってみんなが騒いでるからいつもは興味ないけど見てみようかなと思って見て、まあ別にそこまで面白いかなとか思ったんですけど。
ああそうなんだ。
うん、そんなに好きじゃないですね。
ああ、韓国人の知り合いはすごく面白いよって言って、そのちゃんと庶民が描けてるみたいなことは言ってたね。
へ、
うん、なんかオープニングでさピザの髪折ったりするじゃん。ああいう感じだ。
う
ん、本当にね、そういう仕事しかないんだみたいな。
で、
俺なんかね、韓国でお金ない人っていうとさ、チキン屋のイメージがあるんだけど、韓国行ったことあります？
ありますよ。
チキン屋多くなかった？
3回行ったかな。うん。チキン屋さん？うん、チキンは食べた。
チキン屋さん多
かったですか？サムゲタンじゃなくて？
いやいや、フライドチキンみたいなやつ。
フライドチキンはどうだったかな？
台湾で食べた気がする。いろんなところにあって。うん、テイクアウトとかで、
はい、
ちょっと日本って言ったらさ、ケンタッキーフライドチキンぐらいしかないじゃん、チキンパッと食べようと思って。
そうですね、そっか、ファミチキとか。
あ、だ、そうそう、あとはコンビニのチキンじゃん、うん、でも俺が行ったソウルとかは、俺が行った時のソウルとかはやっぱ結構街中にピザ屋さんみたいな感じで、日本でいうところのチキン屋さんがね、うん、結構いろんなチェーン店と独立系みたいな感じであったんですよ。
うん、
でネットで見たらやっぱりその貧乏人が始めやすいのがチキン屋なんだって。鶏肉って安いから
と油だから、
うん、そうそうそうそう、いつでも回転してやめれることができるから、閉業できるから、だからチキン屋でお金を作るみたいな感じで、それがそのローワー階級っていうの、ワーキングパワーみたいな人たちの行く働くところみたいな、
うんうん、
でさらにその下になっちゃうともう小じきになっちゃうんで、なんか境らしいっていうのををなんか話して聞いてて、だからピザ屋の紙作ったりするのもやっぱりもうその辺のレベルなんだなと思って見せたけどね、もう本当に金がない人たちっていう、で長屋みたいなすごいところに住んでたじゃん、
うん、
ああいう感じなんだなっていうね。そうスラムに近いところかな、うんうん、
そうなのね、まあ、結構リアルな話だったんですね。
そうですよね、夢の話ですよね。でも現実と夢の話だと思いますよ。そのどん底の人たちがのし上がっていくには嘘でも何でもついて人ん家に金持ちのところに取り入るしかないっていう、最近のあるよくあるインド映画とかもそうなんだけど、そういう話が多いですよ。貧乏人がもう一発逆転するには、口八丁手八丁で 金持ちに取り付いて、金持ちからその金を吸い上げるしかないみたいな。もう才能がないって分かってんだから、自分たちが売れる。だそっちの逆のベクトルの映画が、は多いですね。それの映画みたいな感じではありましたね。というかね、ポンジュノってね、なんかそもそもそういう映画ばっか撮ってるんですよね。あの、金持ち階級と貧乏人階級みたいな。なんかね、ハリウッドで出た映画で、スノーピアサーっていう電車の映画があるんですよ。
うん。
それなんかもさ、電車の先頭は金持ちで、後ろは貧乏人みたいな感じで、で、貧乏人がどんどんこう、先頭車両に進んでいくっていう話だったり。なんかね、その貧困層の悲しみみたいなのを描く作品が多かった。スノーピアさんもでもエンディングとか、うおーって思ったけどね、なんかね、謎のエンディングっていうか、もう恣意的なエンディングで、黒人の子供とアジア人の子供が最後助かるみたいな、なんかこう、ハリウッド映画に対するさ、アンチテーゼみたいな感じの作り方してたけど、まあそういう思想の人でしょうね。
まあこの映画は結構社会問題、を取り上げてるってことですよね。私なんでこの映画の話言ったかって言ったら、もう社会問題とかのところは全く関係なくって、あの、半地下っていうところを言いたかったんですよね。あの上に家族が住んでいて、下にも違う家族が住んでるっていう、あの状況が、
あの、メインの金持ちの家ね。
そう、
でもそこじゃないと思うよ、半地下っていうのは。半地下は、そう、うん、あの貧乏人の長屋のことだよね。あそこ半地下だったから。
あ、そっかそっか。最初住んでたの
水が。最初住んでたところが、そう。水がバーッと入ってくるところが、あれ半地下のことを指してる。要は貧乏人とか金がない人が住む家っていうところですよね、うん、韓国で。
まあ、あそこも印象的だったけど、あの、金持ちの家の上の生活と下の生活も、息子半は、ちょっと私の中では印象に残ってたんで、そこを思い出してたんですけど、そうです。まあ、今回はちょっと、暗黒な、そういう半地下というか、地下の家族の話をしたいと思っていて、まあ、あんな映画みたいにこう、大変なこともあるけど、楽しくて、ちょっと明るい雰囲気はなく、もうダークでとことん救いようのない話なんですが、まあ、イットさんも話を聞いてるうちに絶対思い出すと思います。結構有名な事件です。緊急事態が出てたりとか、まあ、心のない人たちがお金儲けしてたりとか、自分とは違う意見の人間と職場でぶつかるとか、このように嫌なことっていっぱいあると思うんですけど、この話に出てくる被害者に比べたら、自分の悩み事なんて鼻くそレベルって思えると思います。そんな話をします。
はい、お願いします。
2008年4月19日、初老の男はメルセデスベンツを病院の駐車場に停めると、19歳の女性を抱えて入ってきました。病院のスタッフは彼女を見てみんなショックを受けました。彼女が死にかけているのは明らかでした。体はガリガリで髪の毛は白髪混じりでその一部は抜け落ち、歯もボロボロ、そして肌の色は見たこともないほど青白かったのです。その姿はまるで老婆のようでした。病院で詳しく調べてみると内臓も驚くほど不健康でした。一体彼女はなぜ、どうやってこのような状態に陥ってしまったのでしょう。医師たちも頭を抱えてしまいました。なぜなら、このような状態の患者を今まで見たことがなかったからです。毒のせいかと考え検査しましたが、毒は検出されませんでした。医師たちは、彼女の母親はいないのか、質問したいことが山ほどあると連れてきた男に言いました。男は説明しました。私はこの子の祖父です。この子の母親である私の娘は、19歳の時に家出してカルトに入信し、それっきり家に戻ってきていません。今朝家の前にこの子とこの子を頼むという手紙が置かれていたので、とりあえず病院に連れてきたのです。医師らは、母親と話をしないと病気の手がかりもつかめない。一刻も早く何とかしないとこの子は死んでしまうと焦りました。医師らはテレビの記者会見を開き、母親に名乗り出てくるように訴えました。警察も加わり、彼女の身元を調べましたが、学校に通った情報もなければ、出生証明書も戸籍も見つかりませんでした。一週間後、男は娘が帰ってきたと言い、母親とされる女性、 エリザベスを連れて病院に現れました。エリザベスは42歳。白髪で歯は一本もありませんでした。母親による育児放棄、すなわちネグレクトを疑っていた警察も駆けつけ、エリザベスに尋問しました。エリザベスは最初何も答えませんでしたが、しばらくして一言だけこう言いました。何でも話すから、あの男と二度と顔を合わせなくていいようにしてください。あの男というのは、エリザベスの父親、ジョセフ・フリッツルです。フリッツルファミリー事件です。覚えてますか？オーストリアの。男が自分の娘を自宅の地下室に24年間も監禁して子供まで産ませていた、有名な事件です。その初老の男がジョセフ・フリッツル。母親として連れられてきたのがジョセフの娘で、地下室に監禁されていたエリザベス。そして最初に連れられてきた19歳の少女は、地下室で生まれたエリザベスとジョセフの親子近親相関による子供なんです。ジョセフは孫だと言いましたが、それは嘘です。エリザベスは警察に打ち明けました。私の名前はエリザベスです。11歳の時から父親のジョセフにレイプされてきました。1984年8月28日、24年間、私は家の地下に閉じ込められ、父親の性奴隷として利用され、7人の子供を産まされました。この子は私が地下室で最初に産んだ長女です。ジョセフは妻ローズマリーとの間にもエリザベスを含め7人の子供がいました。ジョセフは色狂いで、ローズマリーが妊娠している間は娼婦を飼っていました。娼婦たちの間ではジョセフは変態で有名で、死体ごっことかスカトロプレイをよく要求されたそうです。7人子供を産んで体型が崩れた本妻のローズマリーからは興味をなくし、キッチクジョセフは娘のエリザベスに目をつけました。エリザベスは11歳の時から父親に性的な嫌がらせをされるのが我慢ならなくて、もう少し大人になったら私も姉のように絶対に家を出ようと心を決めていました。19歳になった時、そのことを両親に告げました。私、明日この家を出るから。次の日、エリザベスは消えていました。父親ジョセフは、家でなんてしやがってバカだなと嘆きました。実際は、ジョセフはエリザベスを騙して薬入りの飲み物を飲ませ、エリザベスが意識を失っている間に秘密の地下室へと担ぎ込んだのでした。エリザベスは気がつくと知らないベッドの上に寝かされていました。部屋は真っ暗でした。父親ジョセフが現れ、エリザベスは犯されました。逃げ場のない部屋に監禁されたことに気づいたエリザベスは、最初の数日は壁に体当たりし、天井を引っかき、助けを求めて苦悶しました。爪が剥がれるまで壁や自分の体を引っかきました。そのベッドルームまではドアが8個もあり、地上の部屋とつながっている扉はスライド式の本棚で隠されていました。映画でよく見る本棚を横にスライドしたら隠し部屋があるって感じで、そこに下に降りる階段があって、地下にはリビングルームのような部屋があったり、お風呂と洗面所があったりして、その一番先にベッドルームがありました。そのすべての部屋の鍵をジョセフが持っていました。何よりも気持ち悪いのが、そこにはすでにベッドやテーブルや椅子など、エリザベスを待ち構えていたように用意してあったことです。ジョセフは何年も前から工事を進めていたのです。地下に趣味の部屋を作ると聞いた家族は、まあ家族みんなジョセフのことあんまり好きじゃなかったので、興味も持ってなかったので、あ、そう、とぐらいしか思っていなかったようです。扉の鍵はもちろんジョセフのみが持っていて、また電源のスイッチはいくつかの扉の向こうだったため、 エリザベスは電気をつけることも自由にできませんでした。暗闇の中にいるしかなかったのです。一つずつ扉の開く音がして、ジョセフが入ってくるのがわかります。ジョセフはエリザベスを散々レイプしては戻っていきます。そのうちテレビが持ち込まれました。それはエリザベスの娯楽のためではなく、ジョセフが娘を犯しながらポルノビデオを見たかったからです。当然窓はなく、全く換気ができないので、空気は最悪でした。冬は極寒で、夏は湿度が上がり、至るところにカビが生え、さらに空気を悪くしました。そんな状況で、エリザベスは自分が妊娠したことに気がつきます。ジョセフは子育ての本を一冊と、ハサミを渡すと、2階へ戻っていきました。エリザベスは必死に考え、沸騰したお湯を作り、熱湯でハサミを消毒し、たった一人で赤ん坊を産み落とし、自分でへその緒を切りました。栄養失調ギリギリでしたが、エリザベスは赤ん坊たちの世話をし、育てます。エリザベスは全部で7人の子供を産みました。外の世界を一切知らない子供たちに、エリザベスは自分が見てきた世界を語って聞かせ、読み書きを教えました。ジョセフは子供たちの目の前でもエリザベスを犯しました。エリザベスはそれが嫌でたまりませんでした。子供が増え、部屋が狭くなっていくにつれて、彼女と子供たちは部屋を増やすために捨てで土を掘らされました。7人の子供のうち、1人は生まれて3日後に死んでしまいました。ジョセフはその子を焼却炉に投げ入れて処分しました。また天井までの高さが165センチしかなかったため、男の子の一人は背骨が曲がって成長しました。長女カースティンを含む3人はエリザベスと共に地下に住んでいましたが、あとの3人は実は2階に住んでいました。地上ですね。ジョセフは地上の妻に、家出したエリザベスが産み落とした赤ん坊を玄関に置き去りにしていると説明し、その子を孫として育てていたのです。ジョセフは同じことを3回繰り返しました。またエリザベスのやつ、赤ん坊を置き去りにしてるって。ジョセフの妻ローズマリーは何も知らなかったということです。さらには地上では部屋を貸していたので、間借りしている人たちもいたそうなのですが、その中の誰も気づきはしませんでした。捕まった時、ジョセフは、でも殺さなかったでしょ？殺そうと思えば全員殺せたけど、などと発言したそうです。事件が発覚して、子供たちが救出された時、地下で生まれた子供たちは、太陽の光を見たことがなかったので、最初は光が眩しすぎて、特殊なサングラスをかけないと目が開けられないほどでした。見る者すべてに驚いたと思います。ジョセフの弁護人は、彼は精神病なので、刑を軽くするように訴え、精神疾患犯罪者のための刑務所に収監されています。終わり。24年間ですよ。最悪じゃないですか。
そうです。まあ、女性が最悪っていう事件だよね。大体こういう事件ってね。
かわいそう。
もう、家父長制の極みですよ、こんなの。
これ思い出すたびに、エリザベスの気持ちを考えても考えても、考えるだけ辛くないですか？一番嫌じゃないですか？もちろん涙が出そうなんですけど。
ははそうなんだ。要は、共感して。
共感する。うん。共感できるとこまでいかないけど、なんかみんな人の気持ち分からうよとか言うけど、もうここまでエクストリームだったら、分からないし、なんか思考がシャットダウンしちゃうよね。辛い。絶望みたいな。
でも、その地下室に誰も気づかなかったっていうところが下せない部分あるよね。
でも気づいてたら誰か助けを。
いやでも、
助け出そうとするじゃないですか。
こいつがさ、圧力をしてるかもしれないじゃん。知ったら殺すよとかって、こんな圧力を与えてる人だから、うん、曲がりにも嫁にも、
うん、
なんか地下で落としないとか言ったら、いやなんか、ネズミかなんかだよとか適当に言ってて、いやでも、ちょっと変な人間がいるような気がするけどって言ったら、いやそれ以上言ったら殺すぞとかって言ったらさ、それ以上喋れないじゃん。借りてる人とかだから、そういう感じなのかなって俺は思うけどさ、地下ってさ、音って上に抜けるから、 地下の音って聞こえると思うんだけどね。そん
な
に分厚い。赤ん坊
は泣いてるしね、
下で。そう。だから知ってたんじゃないかなと思うけどね。ただ、そいつが怖いから、殺すぞとかって言ったりする。要はこいつ、もともとスタートが犯罪者じゃん、フリッツって。
あ、そうだったでしたっけ。なんかお金持ちですよね、すごい。
いや、でも、ウィキペディア見る限りだと、24歳の女性を強姦し、18ヶ月服役したとか、一応過去の犯罪歴とか出てるから、うんうん、やっぱり、そういう、なんていうの、強権を発するような人ではあったんじゃないかなと思うけど。うん、あとこれ、ウィキペディア見る限りだとさ、そのエリザベスが産んだ子供たちが、近親相姦特有の障害を持ってるって書いてあったけど、なんだろうね、近親相姦特有の障害って。ちょっと気になるな。
顔じゃないの。
いや、顔は障害じゃないでしょ、別に。フリークスみたいな顔してたってこと？
うん、そんなことないと思う。見てわかるような障害じゃない？
見てわかるような障害。なんか耳が良くないとかっていうのを昔、近親相姦の記事で、子供、出てくる子供の記事で見たような気がするけど、ちょっとおぼろげなんで、なんかね、気になるな。うん、
でもね、この事件、かなり、その、子供たちのプライベートを守るためには、すごい、メディアも努力したらしくって、写真の流出がほとんどないんですよね。
うん、
もう世界中から駆けつけたけど、この話が聞いたとき、写真、ちらっと写ってる誰々の写真が、もう何百万でしたりとか、
うん、
でも、ね、いろんな下水カメラマンっていうか、メディアはいっぱいいると思うのに、これだけ誰も撮れなかったって、相当すごい極秘に守られたんだなって思ってます。
うん、
罪はないから、うん、
ちょっと見てみたら、両親の血縁が近いと、両者が要する共通の劣性遺伝子が子に伝わって発現する可能性が高く、先天性疾患などが起きやすくなると考えられてきた。って書いてある。考えられてきただから実際はないのかな。
うん、
ちょっとね。
でもさ、自分の近い、いとこ、親、娘、兄弟とかに性的欲求って普通持たないじゃないですか。それってやっぱり病気とか弱い人間を産まないための本能なのか、何かに基づいてそうなってるんですか、嫌悪感を抱くっていうか。
いや、近親交配は動物はあるでしょ。犬だって猫だってあるし。
でも人間には本能的にそういう性欲持たないじゃないですか。
いや、基本的に。そんなことないんじゃないですか。そんなことないんじゃないですか。
あるのかな。いや、でも、たまに聞くんですよね。その、お兄ちゃんにいたずらされた、それが一生のトラウマだとか。
うん、
それ聞くと、なんか、男って何なの？キモって思っちゃうんですけど。なんか、女からしたら、ほぼほぼないような気がして、うん、男の性欲ってそういうのも超えるんだと思ったら、この女性。まあ、
超えんじゃないですかね。そもそも天皇家がさ、近いところで結婚してるしね。だから全然あり得るんじゃないですか。今がそうじゃないようにしようって言ってるだけのような気がするけど。
でも社会的な問題だけじゃなく、やっぱり人間の中に嫌悪感っていうのが自然にあるような気がするんですけど、どうなんだろう。なんか赤ちゃんの時はこのフロイドとかがオイディプス症候群かなんか、症候群とかじゃないか、心理学的なあれで、その母親に愛情を持つ、それがちょっと恋愛じゃないけど、なんかそういう愛が芽生えるみたいな、あるじゃないですか、心理学で。
うん。まあそう定義されてるっていうね。そうそうそう。
でもそれが、こう、第二次成長とかで自分が性に目覚めていくときにはやっぱり離れていくっていう、そういう風に人間ってなってるんじゃないのかなって。なんかすごい嫌悪感なんですよね。これ他人の女の子をさらってきてやってたもうきついけど、自分の娘に子供を産ますってみたいな。
まあでも結構そういう事件あるじゃないですか。
あるよ。
だからそれをみんなやるから犯罪であるっていうルールに決めたんじゃないの、今は現代社会。
じゃあそういう社会のルールがなかったらありえちゃうっていうことか。
だってあの栃木だっけ、あそこでもあったじゃん、自分の娘に子供ガンガン産ませて、それでもううんざりして自分の父親を殺したらっていう事件、うん、それは本当に重い罪なのかっていうさ、やっ
ぱ罪じゃない、殺していい。
いや、嘱託殺人は本当はあの罪としてきついんだけど、でもそれはちょっとひどいだろうっていうので、確かそこでルールが結構変わったよね、日本ではね。
だってそんなことがまかり通ったら、好きなだけ娘を産んで、好きなだけそれを性奴隷としてのために産んで、 まあ、娘でも息子でも小さい子供たちをに虐待するっていうのが自由にできるじゃないですか。
いやだから昔はしてたんじゃないですか。あのイギリスのソーニー・ビーン一家だって近親交配を繰り返してたから。
うん。で大家族になっちゃってたしね。
そうそうそう。あと夢の旧作っていう作家が瓶詰めの地獄っていう小説で男女の兄弟がお兄さん妹だったかながあの無人島にたどり着いちゃってちょっと2人しかいないじゃないですか。で成長してって結局増やすため子供を増やすためには自分たちが子供を作るしかないみたいなんで悩むっていう手紙の話があった。
やだね。
じゃあその時はどうすんのって話じゃん。
いや無理でしょ、もう死んじゃないじゃん2人とも。
いやいやだからそれは他人人ごとで人ごとで言ってるだけであって、その環境に14、5歳からいてもう20歳か超えぐらいになったら湧き上がる性欲とかあるわけじゃん、お互いだから、もう誰もいないわけだから、それをどうすればいいんだっていう葛藤の話だったから、昔からやっぱそういう家族間のインモラルな感情っていうのはあったんじゃないですかね。今は別に家柄っていうのがあんまないからさ、離れることはやろうと思えばできるけど、やっぱり縛られてて人が少なかったら、あと強制でさ人と結婚するっていう制度があった時なんてお互い嫌じゃん、それなのに
悟ってたわけだから、まあね、そうだね。
それだったら家族で一番仲のいいやつと結婚したいっていう、そういうのもあったのかもしれないよね、
うん、ああそうかもしれないね、そういうふうに考えるとね。
まあわかんないけどね、俺は別に余計の親類がいないからさ、なんとも思わないけど、うん、すげえ美人な妹がいたら、もしくは姉がいたら、どうなんだろうっていうのはちょっと想像はできないんですけど、いないから現実に。
うん、うちも男兄弟がいないから、その男兄弟を警戒とかそういうのは、そんな世界あるのって思ってびっくりしたけど。
でも実際、なんつうの、不愉快な目にあってトラウマにあったっていう話しか聞かないじゃん、我々って。例えば女性がお兄ちゃんに夜な夜な体触られてたとか、親父に体触られてて、それが未だにトラウマになってるって話、ネガティブな方の話聞くけど、うまくやってる側は言わないじゃないですか。妹と。
いや、うまくやってるがベースだから、デフォルトだからじゃないですか。普通はうまくやってるわけじゃないですか。
いや、違う。そっちじゃないです。そっちの考え方じゃなくて、近親相関がうまくいってる人たちっていうことです。
あ、お互い、
お互いがうまくいってる。もう性欲処理のために勤務してるっていう人たちは言わないじゃん。
あ、お互いが楽しんでるわ、気づく
ね。そう。それは言わないから、ポジティブな方は聞かないんで、ネガティブな方だけで嫌悪感ができてるのかもしれないよね。
あ
だってさ、これは一番重要なんだけど、性欲がないと子供作れないから、その性欲の強さって人によるじゃないですか。
うん。
だから、やりちんのやつとかやりまんのやつって性欲過多なわけでしょ？言ってしまうと、うん。それが自分で抑えられないから、何回も失敗しちゃったとか飲みの席で言ったりするわけでしょ？知るかよって話なんだけど、俺からすると。てめえの人生だろうと思うんだけど、男運が悪いとか女運が悪いとかって言うじゃん。それ違うよねっていう。単に性欲が強くて、っていうことでしょ？っていう。止められないんでしょ？多分自分の衝動を。あとはある種の好きな顔を見たらもう湧き上がっちゃって体、心が。っていう話じゃん。それが単に他人じゃなくて自分の近しい人でも可能性としてはあるわけじゃないですか。さっき言ったフロイトの話だって、それが真実かどうかわかんないわけでしょ。あの、彼らフロイトとかユングとかの哲学者はインターネットの世界にいないからさ、統計が取りづらかったわけじゃん。自分に身に合った人しか話してないから。
まあそうだね。うん、そう。
たまたまいなかっただけかもしれないしね。彼らが 何万人人を見たんだよって話になるからさ。
そうだね。
うん。それで、自分の会った人からこうなんじゃないかっていう推論で出してることになるわけで、今のネットのさ、2ちゃん、今5ちゃんか、の書き込みとかで多分さ、あの、エロ系のピンク BBS とかで近親相関してる人集まれみたいな掲示板があったら多分すげえ書き込んでると思うんだよね。うまくやれてるやつもうまくやれてないやつも。それくらいは実はあるんじゃねえのっていう。
まあなんかその、AV のネタ、テーマとしてもあるじゃないですか。兄弟だ、あの、
お母さ
んだ、の、
ね。
だから、まあ、欲望はあるのは、あるってことなん
だ
よね。
そうです
ね。タブーっていうことも相まって、タブーだからいいみたいな。
ああそうじゃないですか。
うん。
ここの部分は多分あると思うんです。だって、それで何が問題あんのって話じゃん。この、神目線で見たら。 単に嫌悪感って感情の問題だからさ、動物的に考えて、それでお互いが良しだったらいいじゃんっていう風にもう多分見れちゃうんですよね。
うん、
そこは、だからさ、それぞれが、うまくいってる奴らは絶対表に出てこないと思うんだけど、だって言ったらもう完全に攻撃されるに決まってんだから、
うん、
その内々でだから収めてるのか分かんないけどさ、それは。で、今の社会のルールに則って、ある程度年いってお互い飽きてきたら別の人間と付き合って結婚するとか、そういう風にうまくやってる人たちはいるんじゃないですかね。
うん、
言わないだけであって。
そうか。まあ、このジョセフ・フリツルがやってることって本当にきちくって思うけど、その娘を監禁、24年間も家に出さない、自分の好きなようにする、レイプする、好きなことやり放題、殺そうと思ったら殺せる。でもそれって別に、その社会から見たらきちくだけど、そういう本能が人間にはあるってことでしょうね。その特殊だけど、ここまで行くのは。
まあまあ、単に暴力性の強い人ですね。
そう。それもすごい驚きだな、うん、でもここまでそんなやついるんだ、人間ってこんなんなんだっていう。
そこは読めると思いません？要は家父長制の問題でしょ、それ。要は家族形成で父親が一番偉いっていうシステムを近代社会が作ったから、この父親が一番もう立憲君主なんだっていう、王様なんだっていうのを今の日本とかももう得ちゃってるじゃないですか。だいたいガキの頃って父親が一番偉かったわけでしょ、うん、母親が偉くて強いって近年じゃないですか。だからそういうシステム下においてきつい人が結構いて事件を起こしてるっていうことだ。だから前も話したけど、ほらムスリムの人たちもやっぱ父親が一番強いわけじゃないですか。
うん、最近もありましたよね。なんか女の子ジーンズ、娘がジーンズ履いてたから、デニムを履いてたから、うん、祖父といとことかが寄ってたかって殺したみたいな。
だからそのそう、それと一緒じゃんっていう話だと思うけどね。前時代的な思想を持って、それを良しとしてる文化っていうのがやっぱ、まだ残ってるってことなんじゃないかなって気はするけどね。
うん。
だからもうちょっとね、フェミニズムの考え方は、俺はアパルトヘイトの黒人みたいな考え方であんまり良しと思ってないんだけど、そこを暴けるような文化になった方がいいのかなとは思いますね。だからさ、なんつーの、そこでさ、性欲の問題で止められないんだったら、やっぱり風俗とかをちゃんとシステム化してやった方がいいのかなと思ったりもするよね。欲望の吐け口で自分の子供とかに向かっちゃうんだったらさ。うん、
いや、本当にそう。でもさ、やっぱりさ、タブーがいいから、やっぱり嫌がる人にやりたいとかさ、そういうのって尽きないですよね。だって、うん、ちょろっと働いたお金で何でもやってもらえるシステムが、すぐそこにあるのに、ついつい犯罪っぽい方に行くっていうさ。
オーストリアはでもさ、ちょいちょい行けるとことかないんじゃないの？娼婦しかいないんじゃないの？日本みたいなイメクラとかないでしょ。もしイメクラとかあったらさ、そういうプレイができるから、その女の子たちが役者になってやるわけだから。
でも娼婦たちもスカトロとか死体ごっことかやってくれてたんだよ。
そうそう、書いてあるよね、これ。そう、うん。だからスカトロプレイとかはあっても、妹プレイとかは、
妹プレイの方がハードル低いで
しょ。娘プレイとかさ、なんかそういう方が、いやだってほら、キャットさんは気持ち悪いって言ってたわけだから、その娼婦たちも自分がこいつの娘になって演技するの気持ち悪いと思ったかもしれないよね。
まあね、他人だとしても。
その考えを聞くだけでヘドは出そうみたいな。
うん、
まあそれはわからないですけどね。そういうのもあったのかもしれない。う
ん、でも本当にこの男の性欲のためだけに、犠牲者がたくさん出て、その犠牲者が本当に今回は辛い。24年間も苦しむって、それで終わりでもないし、一生トラウマだし、きついなぁと思って。
まあ、宗教が救済してくれるんじゃないですか、その辺は。神に祈るっていうことで。だから神がいいのかもしれないけどね。そういう辛い人が昔すげえいたから。
お金とか。
うん、でもこれ別にさ、古い事件でもないしね。
そうだよ。2008年。
だから、そう。ヨーロッパの片田舎はそういう奴らがいるっていうことかね。
なんかいつも監禁とかって辛いなと思うな。なんかその、もう一思いに、全然知らない奴に、街角で出くわした奴にバッて殺されてそこで人生終わるのと、 自分の知ってるやつに、嫌いなやつに、20年も監禁されて毎日嫌な思いされる人生とどっちが嫌だろうとか。まあ、この人まだ生きてるか、そのね、その死ななかったからそんなこと言っちゃいけないのかもしれないけど、考えちゃうよね。
そうだよね。まあ、これ見る限りでも、拷問されてないよね。あ、肉体的暴力って書いてあるから、ビンタとか
い
されて
や、
たの
もうされ
か
てたよ、絶対に。
な。ああ。
そんな、よしよしされてるわけないもん。でも、その、愛情のあるセックスだったとか、そういうふうに言うわけよ。まあ、あとは弁護の話だからさ。
まあ、本人はね、そりゃそうですよ。多分キリスト教徒だろうから、子供を産ませたわけだよね。おろさせないで。あとは避妊手術もさせなかったってことだよね。
そう。
近親相姦、強姦、強要、不法監禁、奴隷化、過失致死の疑いで追訴されたって書いてあるな。
本当に、ジョセフは重い罪で、を受けてほしいなって思いましたよね。
でも、死刑がない国だからね、多分、一番重い終身刑なんだろうけど。
なんかオーストリア自体もこの事件が発覚して、すごい国の汚名になったっていうことで、国のアピールキャンペーンとかやったのかな。汚名偏在みたいな。
法律は変わったのかね？変わんないのかな？まあでも終身刑っていうことは表に出てこないからいいでしょっていうことだよね。きっと。社会には出さないから。
汚名返上か。
汚
汚
名
名
返
偏
上。
在なんてことがないよね。
名誉挽回か汚名返上ですね。まあどうなんですかね。でも、よくある話だっていう認識だよ。俺は父親が娘を強姦するっていうのは。いや、ほら、殺人事件とかシリアルキラーの事件読んでると必ず出てくるじゃないですか。
あるよ。
それ
そ
を
の、
さ
だ
れ
いたい、
た、
シリアルキラーの本人が昔されてたみたいなの多いですよね。あるあるですよね。
だから家庭内教育でそういう暴力的なのがあると、やっぱ脳がね、おかしくなって、人間自体をやっぱ憎むっていうか、そういう感じに。
だから殺人なき殺人ですよね。その体は生かしてるけど、頭の中の何かを殺す行為じゃないですか。
そうですよね。まあ、あと、前話したさ、子供兵士の話とかもそうだよね。
そうで
マイ
す
ンド
ね。
コントロールされてくっていう。教育がだから一番怖いんだけど、社会教育以前のやっぱ家庭教育っていうのが一番怖いよね。
そうだね。
だからさ、その狂ったやつのところで生まれたらもうくじ引きで外れ引いたってことだよね。だっ
確
て、
か
子
言えな
供
いっす
は
ね。
何にもできないもんね。親選べないからさ。そういうことだと思いますよね、やっぱり。だからもう、人間がネクストレベル行くにはもう親から子供を取り上げるかさ、クローン作っていくしかないだろうっていうね。で
やっ
す
ぱ
よ。
りそこに戻るんだ。
そこになっちゃうよ。他になんかいいアイデアある？キャットさん的には。
いや、これを防げる
そ
ように。もうなんかでもこの件は本当にこう、お姉ちゃんはうまいこと、この家クソだって分かってさっさと出て行って、で、それを見てるから私も絶対出てくぞって、多分バイトとかでお金も貯めてたか知らないけど、19歳で出てくって決めた次の日にこれ起こってんですよ。もういたたまれない。
こういうのを防ぐのになんかいいアイデアないかね？アイデア防ぐってこと？
いやいや、そうじゃなくて、だからその、19ちょっと遅かった、どうだろうね。
いや、だから
気づ
も
いた時
う取り
点で
上げる
頑
べ
張っ
きなんだよ。
て、逃げ
いや、
るっ
気づ
てい
く。
う、逃げるしかない。
無理
でも
無
そ
理。
れが子供には無理だから、
そう。だからもう子供を政府が取り上げて、親から離して教育するしかないんだよ。
で
こう
も
いうの。
そこが腐ってたら全員腐るからね。
いや、全員腐った
これ
らいい
は。
んだよ。別に。全員腐ったらすぐわかるから。これの問題って24年間わかんなかったっていうことが問題なわけで、国がなんか失敗したりしてるのって、今でも日本でもそうじゃん。ガンガンネットとかで叩けるじゃん。おかしいだろって。その声を上げられないことが問題なわけじゃん。もしくはさ、みんなでさ、ネットでタダでさ、その子供、学校とかが常にカメラがついてて、その人たちを監視できるようになってれば、全国民が見れるようになってれば止められるでしょっていう。まあなんかさ、犯罪者系の左の人たちはカメラとかつけるとプライバシーがなくなるとかさ、政府が云々って言うけど、そんなこと以前に現実的にさ、こういう事件が起こって、こういう事件を防ぐためにはどうすればいいかって考えたら、全員がパブリックで見れるようになってるってことが重要だろうって話になっちゃうからね。
もうそのシステムはでも、なんか人間という同じ顔した同じ形のロボット製造みたいな感じじゃないですか。こうみんな悪いことしないよ。みんな同じように教育受けてるよ。 みんな同じような考え方を持ってますよ、悪いこともしないっていう。
でも学校機関、教育機関って基本的にその考え方だからね。
まあ、どっちがいいのかなって思う、その無機質な、そういうなんか、清潔な世の中なのか、がいいのか、それともこんなジョセフ・プリッツルみたいな鬼畜野郎もいれば、すごい鬼畜の中にいるのに、この人は偉い人だねっていうような素晴らしい人がたまに出てきたりとかの、こう、バラエティ飛んだ世の中が、こうだから楽しいのか。
いや、俺はでもちょっとそこは極端で SF 的な考え方しすぎてると思ってますよ。俺人間ってもっとうまくやれると思ってて、どんな環境であっても悪いやつは悪いし、いいやつはいいって思ってますよ。だから SF で言うような全員が同じ思考を持つってことはありえないと思ってるけどね。だって社会主義が失敗したのはそういうことじゃないですか。本来だったらそうなるべきなのに全然うまくいかないって。それはやっぱり人間がバラエティに最初から飛んでて、強制的にもうさ、逆らう人が殺すとかやったりしてても、結局うまくいかないわけですからね。まあ、ポルポトとか毛沢東とかみたいにガンガン人を殺すっていう技はあるけど、自分に従うイエスマンしか残さないっていう。でもそれは子供じゃないからね。大人をみんな殺してったわけで、子供は別にその後全員、ポルポトにいた軍の兵士だった子供たちが全員スナイパーとか傭兵になったわけでもないからさ、普通に学校行ったりするやつらもいるから、別になんとか戻そうと思えば戻すとか別の考え方で生きることはできるじゃんっていうふうに、ちょっとその多様性の強さは俺は感じてるけど、全員が全員さ、言われたまま同じシステムになるかって言ったらなんないと思うよ、そこは。
うん、
全員がさ、なんつうの、少年刑務所入ってさ、強制されるじゃん。でも、やっぱ悪いことするやつは悪いことするし、そこはね、あんまね、そんなに全員が同じような考え方になるっていう思想はない、俺はないと思ってるけどね。だったら、それをやってみてくれよって
思う。でも、環境がほぼほぼ一緒っていうことでしょ。親によって今は環境が違うけど、うん、親から取り上げられて同じところで育ったら、
うん、
今ほどバラバラではないわけじゃない。
いや、でもそれは現実に見たことないでしょ。いました？ないでしょ。だから社会実験してみないと分かんないじゃん、それって。だから一回それトライしてみて失敗だったらやめればいいだけじゃないですか。そう俺は思ってたけど。ただロシアとかってそういうことやってたよね、でも。中国とかも。
やってそうだね。
やってるけどうまくいってないんだよ、だから。うまくいってたらこんなになりましたって言って披露するに決まってんだから、やっぱりその中でも優劣が多分あるんだよ。
うん、
だからそんなにね、全員が全員同じ、感じになるっていうふうにはなんないっていうふうに思ってるけどね。ただ気の弱い人がそうなって、気の強いやつとかはやっぱりその環境に絶対体と思想が合わないから逃げたり常に強制をされ続けるみたいな感じなだけだと思うけど。
うん、
みんなさ、社会主義とか共産主義が全員思考が一緒になるっていう考え方のイメージがあるけど、俺はそこまでそうはなんないと思うけどね。うん、やっぱ脳みそがみんなあるからさ、文化教育さえもし入れてくれんだったら、ちゃんと機能はすんのかなっていう。まあだからそれはちょっとやってみてほしいですよね。どうなんのか。
人体実験。
もうさ、そう、人体実験でいいですよ。だって常に人類は人殺しまくってんだから。今の時期だけ殺してないって言っても、奇弁でしょ、そんなの。ずーっと殺しまくってるし、今も内紛とか戦争で死にまくってて、いるわけじゃないですか。だから生まれてきた何万人か何十万人かわかんないけど、使って社会実験するのもいいんじゃないですかね。それはね、それでうまくいくんだったらね、
ま
あ、ね、
またそのまま本当飢餓で死なせてしまうよりはね、
そうそうそう、そういうことですよ、
うん、
常に死んでんだから。我々はほら日本っていう超安全なところにいるからさ、そういうのないけどさ、別にこのヨーロッパとかだってね、普通に餓死してる人たちだっているしさ、アフリカとかだってさ、差別ガンガンしてんだから、うん、ちょっとね、実験してみるのもいいんじゃないのって気はするけどね。個性を伸ばそうっていう重視の考え方だと結局これに至るじゃん。
うん。
要は周りが触んないでくれって言って、うちはうちのやり方があるからって言って、これ起こった事件でしょ、この事件って。
うん。
だから、逆の振り幅でやってみて、うまくいくのかどうか試してみてほしいなって思いますよね、なんか私としてはね。
はい。
個性を伸ばすとかさ、そういう個人だから触るな、プライベートとかパブリック、にさらすなっていうと、絶対こういう事件になるから、周りが見えない、うちだけのルールとかさ、よそはよそ うちはうちみたいな風に言ったりするじゃん、感情的に。
そうだね。
だから、よそやそうでうちはいいんだけど、最低でも、でも現在のその情報量とかを入れてくれよって話じゃん。その、うんうん、自分で判断するための。それをやるのをやめた思考停止の連中がさ、そういうこと言うわけだから。うん、まあね、なんかね、最先端の情報を入れた人間たちを入れて、やっぱ悪い趣旨が芽生えんのか、その辺はちょっと私は気になるところですね。はい。
そうですね。あの、ショーンのさ、ゲストのショーンのさ、彼女が、あの、実は、カルト出身で、生まれた時、カルトの集団で育ったんだって、今度絶対ゲストに呼ぼうと思ってるんだけど。
うん、どこのカルトか知りたいね。
そう、多分すごい小さいカルトで、なぜかアメリカなのにみんなドイツ語を喋って、テレビも20歳ぐらいまで見せてもらえなかったんだっけな、ちょっと。詳しくまだ聞いてないけど、すごい興味あるんで。
面白いですね。
うん、聞いてみようと思ってる。うちはうち、外は外の究極だなと思って。
そうそうそう。キリスト教の派生なのかを知りたいよね。どこかの派生なのかね。
一応キリストのなんかだとは思うけど。
ああ、白人系はやっぱキリスト教から離れられないんだね。うん、そこから進化していくっていうか、枝分かれしていくっていうことか。なるほどです。ちょっとね、はい、それは知りたいですね。
そうなんです。お楽しみに。はい、これから考えます。
はい。アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。またノートにてスペシャルゲストの対談とテキストも公開しておりますので、合わせてご覧ください。そして、さらに毎週金曜日は、ツイキャスでライブ放送をしております。だいたい10時から11時ぐらいですかね。やってるので、聞いていただけたら幸いです。それではまた。
はい。それではまた。